本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き3章1節から10節までです。その後私にあるものと題しまして、山中直義先生に御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を開きください。新約聖書236ページ、新約聖書236ページです。使徒の働き3章全体を拝読させていただきます。使徒の働き3章、聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが、宮の美しの門のところで、施しを求めて座っていた人だとわかると、彼の身に起こったことに、物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆、ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放をすると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は、すべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから 悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わしてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。朗読は以上です。2分間の黙読の時を持ちます。御言葉に心を止めてください。黙読をそこまでにいたします。今朝はペンテコステ礼拝です。この朝私たちに与えられているものとは何なのか、教会に与えられているものは何なのか、共に御言葉に教えられたいと思います。私にあるものをと題して御言葉を取り継がせていただきます。使徒の働きは歴史の書物です。単なる理念ではなく、実際にこの歴史の中で何が起こったのか、そして今も何が起こっているのかを私たちに教え、また私たちを導いています。この使徒の働きの一章には、あのイエス・キリストが死後3日目によみがえられたということが記されています。十字架におかかりになり、そしてそこで死なれた後3日目に、あのイエス・キリストは確かによみがえったのだと、この記録の書は私たちに教えています。そして、使徒たちの目の前で天に上げられました。イエス・キリストは今も生きておられ、天に上げられました。 天におられるということです。そして2章には、その天から神が聖霊を使わしてくださったということが記されています。イエス・キリストは天にお上りになりましたが、私たちは見捨てられて孤児になったわけではないと聖書は言います。あのイエス・キリストが使徒たちと共にいてくださったように、今聖霊を通して主は私たちと共にいてくださるのだ。それが確かな事実なのだと聖書は教えています。目に見えない御霊が下りました。その時に使徒たちは神の大いなる御業を語り始めたと言います。人間の知恵や力によって語り始めたのではなく、神の御霊が下り、神の御霊が信仰者の口を通して福音を伝えてくださった。それが教会の姿だと聖書は教えています。そして今も聖霊は私たちと共におられ、私たちの間に、また私たちのうちにおられ、働いておられます。今日の3章では、ペテロやヨハネが行った奇跡のことが書かれています。直前の2章の43節には、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていたとあるので、主イエスが天に昇られた後、すでに使徒たちの手によって奇跡の技を行われていたことはわかります。しかし改めて、一つのこの奇跡を通して、神様は私たちに教会の本質的なことを伝えていてくださると思うのです。教会がなすべき技について、この3章から教えられたいと思います。まず1節、ペテロとヨハネは祈りの時間に宮に登っていったとあります。おそらく日に3度、この祈りの時を持っていたものと思われます。午前9時と、そして正午と、午後3時と、ペテロやヨハネが宮で祈っていたということを、使徒の働きは告げています。この直前に3000人ほどの人々が教会の仲間として加えられました。どれだけ多忙であっただろうかと思わされます。ともすれば朝から晩まで働きに働いてもやることが山積する、そんな時期だったのではないかと思います。そして数多くの御業を行っていました。しかしそれでもなお彼ら使徒は祈りの時間をしっかりと取り分けていたということがわかります。教会の働きの原動力の一つは祈りであるということ。このことを忘れてはならないことを思わされます。そして祈るために導かれてきた二人の前に一人の男性が運ばれてきました。この奇跡の御業を通して私たちは教えられたいと思いますが、この生まれつき足の不自由であって男性にまた私たちの姿もそしてこの世の中に生きるすべての人の姿も重ねられるのではないかと思います。生まれつき直訳では母の胎から足が不自由であったとあります。おそらく自分の足が治って立ち上がるなどということは夢にももう思わなくなっていたのではないかと思います。4章に入ると22節ではこの男性は40歳を過ぎていたと言います。40年間一度も足に力が入ったことなどありませんでした。人の手に抱えられて立つことはあったかもしれませんが自分の足で立ち上がったり歩いたりするなどということはおそらくもう期待もしなくなっていたのではないかと思います。当たり前のように地面に伏している日々が過ぎていきました。この人は宮に運ばれてはいましたが人々の手によって運ばれていましたが神の宮に背を向けていました。神を礼拝するためにそこにいたのではなく神を礼拝する人々から施しを求めるために神の宮に背を向けながらその美しの門で美しく飾られた門の前で彼は施しを求め続けていました。神の憐れみを求めるというよりも、神を信じる人々から具体的な施しを求める、そんな毎日だったことがわかります。希望が失われ、目の前の現実に打ちのめされ、そして日々少しの施しを求めて、 かろうじて過ごしている、そんな人の姿があります。そしてその姿に私たちも重ねられると思うのです。足には力があるかもしれません。しかし希望を失って、本当に夢見ることさえも忘れて、日々の小さな施しだけを、人間からの恵みだけを求めて生きるということがあるのではないかと思わされます。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見ました。おそらく彼はもう何年もこの場所に座っていたはずですから、主イエス・キリストが宮に来られたのもおそらく見ていたでしょう。エルサレム中がこぞって騒いでいたこともつぶさにその地面に這いつくばりながら見ていたことと思います。ペテロとヨハネが何者であるのかということもおそらく知っていたでしょう。そしてそのペテロとヨハネが宮に入ってくるのを見たときに、やはり施しを求めたと言います。彼が教会に求めたものは、ただの施しでした。自分が癒されること、生き方が本当に変わることは、そもそも夢がなかなか見れなかった、そんな状況であったことがわかります。しかしペテロはヨハネと共にその人を見つめたとあります。一部の人に神の奇跡の御業が行われて、しかし全ての人にそれが行われるわけではないということを私たちは知っています。時に私にもそのような技が行われれば良いのにと思いながら過ごすことがあります。そしてなぜその人にこのような奇跡が起こったのか、聖書は明確にその理由は記していません。書かれているのはペテロとヨハネがその人をじっと見つめたということです。そしてこの3章の16節を見ると、その人のうちに信じる信仰があることを見抜いていたことがわかります。使徒たちのうちにおられたイエス・キリストが御霊によって働いてくださって、見るべきものを見せてくださる。そんなことが聖書には記されているように思います。14章になると、この箇所とほぼ平行箇所と呼べるような箇所があって、そこではパウロが、やはり足の萎えた人の癒しを行いますが、パウロもまたその時その人をじっと見つめて、癒されるに値する信仰があるのを見てと記されています。私たちが見るというよりも、私たちのうちにおられる主が、私たちに見るべきものを見せてくださる、そして技をなさせてくださる、そのことを思わされます。また、主イエス・キリストご自身も、使徒たちをお召しになるときに、彼らを見てという言葉が使われています。なぜ彼らが選ばれたのか、私たちにはその理由はよくわかりません。特に、学があったり、知恵があったり、才能があったわけではないように思います。彼らが召されたのは、ただ、主イエスがご覧になって、そのように判断されたからとしか言いようがありません。そして今も、同じことが起こっていると思うのです。すべてをご存知になり、すべてを見ておられる主が、私たちを通して見るべきものを見させ、また御業をなしてくださるということだと思います。この男性は何かもらえると期待して二人に目を注ぎました。しかし、願っていたものが与えられたわけではありません。施しは与えられなかったのです。その彼にペテロは言います。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。教会に与えられているものとは何なのか。今日はそのことを特に共に考え教えられたいと願います。ペテロは教会に与えられているものを宣言する前に、教会にはないものについてはっきりと宣言しました。金銀は私にはない。原文ではこの、私にあるものというものは確かに持っているという表現が使われていますが、前半の金銀は私にはないの部分では持っているという言葉は使われていません。ないということですね。持っていないというよりも、そもそも教会の本質的なものとして金銀があるわけではないということです。教会は金や銀によって支えられているわけではありませんし、 金や銀を分け与えるために存在しているわけでもありません。私たちがもしそれを見誤ってしまって、金や銀や知恵や力によって何かをすべきであり、何かができると考えれば、その時私たちは教会の本質から離れていってしまうことになります。最初から金や銀によって教会が成り立っているわけではなく、また金や銀を分け与えるために教会があるわけでもないということをはっきりと知っておく必要があるように思います。また好きな時に好きなように癒しの奇跡や奇跡が行えるというわけでもありません。イエス・キリストがご覧になり、そしてイエス・キリストが技をなさる時に奇跡が行われることもありますが、イエス・キリストがご覧になってあえて奇跡を行わないということもやはりあるということです。使徒パウロは三度自分から痛みが苦しみが取り除かれるように祈りましたが、主はそうではないとお考えになり、それを取り除かなかった。そしてそのことのゆえにパウロは整えられ宣教の御業が進んでいったと聖書は記します。見ておられるのは主であり、ご判断なさるのも主であるということ。私たちには金や銀やまた奇跡を行うということが本質的なものではなきない、そしてまたそれが私たちの目的ではないということをまず覚えたいと思います。それでは教会に与えられているもの、私たちに、そしてあなたに与えられているものが何なのか。それはナザレのイエス・キリストの名だとこの6節には教えられています。名というのは実質、実体を指しています。イエス・キリストご自身が私たちに与えられている。そして私たちはこのイエス・キリストを人に分かち合うことができる。そしてこの方を分かち合うことが教会の使命であり本質であるということです。この時主はこの人を立ち上がらせることを願われました。そしてペテロは確信を持ってそのことを宣言します。この後12節でペテロは自分の力や経験さによって彼を歩かせたのではないのだと説明しています。強く思い込んで、その信じる力の強さが奇跡を呼び起こしたわけではないというんですね。主がそれを願われて、主がそれをなさるので、自分はそれに従ったということです。7節でペテロは彼の右手を取って立たせたとあります。少し想像してみたいと思います。40年間足に力の入らなかった人が地面に座っていて、その人をもし立たせようとすれば、皆さんであればどうなさるでしょうか。私であればおそらく後ろに回って両脇を抱えて引き上げるのではないかと思います。あるいは両手を取って何とか立たせようとするかもしれません。しかしもし相手が通常に起き上がれる人であれば、右手を取って起こせば済むことだと思うんですね。ペトリには確信があったということだと思います。自分を通してキリストがこの方を見て、そしてキリストがこの方を立たせようとしておられる、その確信のゆえにこの宣言をし、またその技を行ったのだろうと思うのです。聖書を読んでいると常に思うことですが、奇跡は不思議な技ではありますが、おっかなびっくり行われる技ではないということですね。常に確信を持って宣言をなされ、起こるべくして起こるように神の御業は行われていきます。私たちも奇跡そのものよりもまず主に目を向け、御霊の働きの中で知らされ、また語り、技を行っていく、その時に主の技が現れることを覚えたいと思います。7節8節に彼の様子が記されます。彼の足とくるぶしはたちまち強くされたと言います。徐々にではなく、神の御業の中で本当に作り変えられていく姿があります。彼は踊り上がって立ち、歩き出し、そして歩いたり飛び跳ねたりしたのだと言います。夢にも思っていなかったことが自分の身に起こりました。待ちに待ったということではなく、待つことさえしていなかった素晴らしいことが起こり、彼は驚いて飛び跳ねたりしたと言います。 しかしより大切なこと、より本質的なことは、彼が神を賛美し始めたということです。神に向かって背を向けて、人間の施しだけを求めて生きていた人が、神に向かって歩き出し、踊りながら賛美し、宮に入り、神を礼拝する人に変えられたということ。聖書があえてこの人たちの奇跡の宮座として最初に丁寧に記しているこの宮座は、単なる体の癒しではなく、魂の回復を告げているように思います。神に背を向け、希望を失っていた人間が、神の恵みによって踊り上がって神を褒めたたえる喜びに満たされる。それこそが教会がなす技なのだと思わされます。そしてそのことが大きな大きな証となっていきます。10節11節で人々はその出来事を見て本当に驚いた。そして彼らのところに一斉に駆け寄ってきたとあります。ペテロとヨハネのことは皆よく知っていたと思うのですが、むしろこの一人の人が喜び上がって賛美し神を褒めたたえるようになったことで、人々は慌てて彼らのところにやってきたと言います。一人の信仰者が救われて、喜びに満たされて神を褒めたたえるようになるとき、それがどれほど大きな証となり、宣教の技となるだろうかと思わされます。教会でもそのような技が行われていくことを心から願います。一部の者たちが知識を教えるということだけではなく、本当に教会員一人一人が喜び上がって踊り上がって主を褒めたたえて主を礼拝する、その姿こそが宣教の大きな力になることを思わされます。11節から26節でペテロがこの機会を捉えて福音を語り始めます。内容はイエス・キリストが今も生きておられるということ、そのことが私たちの証なのだ、私たちはその証人なのだとここで言われています。目の前で奇跡が行われれば私たちは驚きます。そしてそれを行った人物に目を向けようとします。しかしペテロはそうではないのだというのです。十字架につけられた主イエスが蘇って確かに今も生きておられて、この地上でなさったのと同じ技を今もなさることができる。そのことの証なのだとこの奇跡を説明しています。そしてそれは信仰によって起こった技だと言います。イエス・キリストに期待し何かを求めるときに期待した以上のものが与えられることをペテロは語っています。そしてペテロがこの後語っていくのは体の癒しではなくて罪の許し、神の民とされて本当に導かれていくことの幸いをペテロは全ての人に向けて語っています。全ての悩みが解決されるわけではないかもしれません。身体的な問題がいつもすぐに解決されるわけではないかもしれません。また生まれ持ってきた性格の難しさということも私たちは時に思わされます。経済的な問題や社会的な問題もあるかもしれません。苦しみながら解決を期待することさえできなくなることもありますし、そして実際に簡単には解決されない問題の中でうめきながら這いつくばって過ごすこともあります。しかし、すべての人に約束されているのは、私たちの罪が許されて、神の民とされて、神の御言葉によって日々導かれて、汚れから解き放たれて生きることができるということです。26節、あなた方一人一人が悪から立ち返って、祝福に預かることができる。イエス・キリストは必ずそのことをしてくださる。ペテロはそのことを語っています。6節に最後もう一度目を止めます。教会とは何なのか、私たちに与えられているものは何なのかということを改めて覚えたいと思います。金や銀ではありません。願う通りの奇跡ではありません。人々が求めるすべての要求に応えられるわけではありません。むしろがっかりさせてしまうことがあるかもしれません。しかし、私たちにはイエス・キリストが与えられています。目には見えませんが、私たちと共にいてくださり、 私たちのうちにいてくださるお方があります。そしてこのお方が本当の人の必要に目を留めてくださり、また声をかけてくださるということ。そしてどんな癒しよりも、またどんな富よりも、どんな社会的な回復よりも、このお方によって罪許されて神の子供とされることがどれほど素晴らしいことであるのか、私たちは喜び踊りながらそのことを証しし続けたいと思います。この聖書箇所を読みながら祈りながら考えました。私はおそらく身体的なこういう苦しみを持っている方の痛みや苦しみがよく分かっていないと思います。どれほどの願いを持って何を望んで生きておられるのかよく分かっていないと思います。しかし単に身体的なことだけではなくて、自分の性格のことや生まれ持った環境のことや通ってきた経験のことや、あるいは社会的な苦しみや経済的な苦しみや、人はありとあらゆる苦しみを抱えながら生きているのだと思うのです。そして私もかつてはそのような苦しみの中で、こうなればよいのに、これが与えられれば幸せになれるのにと思いながら生きてきました。しかしそれらすべてが与えられたとしても、人はやはり徹底的に欠けある存在ではないかと思うのです。そして今思うことは、イエス・キリストが与えられていることは何よりも素晴らしいこと、本当に何よりも感謝すべきこと、心から喜び踊り上がるほど嬉しいことだということを思わされています。金や銀がないからといって私たちが卑屈になる必要はありません。それが教会の本質でも目的でもないからです。奇跡が行われないからといって私たちに信仰が足りないというわけでもありません。私たちに与えられているのはイエス・キリストご自身であり、このお方を述べ伝えて明かしていくことが私たちの使命であるということを覚えたいと思います。そしてもし人がこのイエス・キリストと出会うなら、その人はやはり踊り上がって喜んで生きるものへと変えられていきます。私たちは一人一人そのことをすでに経験して知っています。私たちが今喜んでいるのは、体が癒されたからでも、社会的な状況が変えられたからでもなく、そして金銭的な施しを受けたからでもなく、イエス・キリストを知るものとされたそのことのゆえに、私たちは心から喜んでいると思うのです。今一度イエス・キリストをよく見つめ、この方が私たちと共にいてくださることの幸いを味わいたいと思います。弱りかけた膝やくるぶしに力をいただいて、しっかりと信仰に立って喜び飛び跳ねて、この方を褒めたたえる、そんな証人でありたいと願わされます。1分間の黙想の時を持ちます。祈りを捧げます。私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって。天のお父様、私たちは望んでいたもののすべてを受けたわけではないかもしれません。しかし望んでいたこと以上の言葉に尽くしがたい恵みを、祝福を、幸いをいただきました。イエス・キリストが私たちと共にいてくださるということ、聖霊なる神が 私たちのうちに共にいてくださるということ。私たちが神の子供とされ、神の御言葉によって日々愛され、守られ、導いていただいているということ。そのことの幸いを心から感謝いたします。そして喜びと確信を持って、すべての人に必要なのは何者でもなく、このイエス・キリストであることを証しし、述べ伝えてまいりたいと願います。どうぞ私たちをいよいよあなたを見つめ、祈るものとさせてくださって、私たちを通して御霊なる神が人々をご覧になり、また語りかけてくださいますように、私たちが主イエス・キリストの手となり、足となり、口となって、人々に仕えていくことができるように、キリストをお分かちすることができるように、私たちをどうぞ用いてくださいますようにお願いをいたします。与えられている幸いの大きさを、深さを、広さを、心から感謝いたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。